聖書を朗読いたします。新約聖書ローマの信徒への手紙4章9節から12節まで、新約聖書278ページです。ではこの幸いは割礼を受けた者だけに与えられるのですか、それとも割礼のない者にも及びますか。私たちは言います、アブラハムの信仰が義と認められたのです。どのようにしてそう認められたのでしょうか。割礼を受けてからですか、それとも割礼を受ける前ですか。割礼を受けてからではなく、割礼を受ける前のことです。アブラハムは割礼を受ける前に信仰によって義とされた証として割礼の印を受けたのです。こうして彼は割礼のないままに信じるすべての人の父となり、彼らも義と認められました。さらにまた彼は割礼を受けた者の父、すなわち単に割礼を受けているだけでなく、私たちの父アブラハムが割礼以前に持っていた信仰の模範に従う人々の父ともなったのです。以上です。今朝は今朗読いたしましたローマの信徒への手紙4章の9節以下の御言葉にご一緒に耳を傾けます。9節に、ではこの幸いは割礼を受けた者だけに与えられるのですか、それとも割礼のない者にも及びますか、とあります。この幸いというのは直前の6節から8節を受けています。幸いとは何か、本当の幸いとは何か。パウロは7節8節のところで詩編32編1節2節を引用して、本当の幸いとは不法を許され罪を覆い隠されること、また主から罪があるとみなされないことだと語ります。罪が許されることが本当の幸いなのです。この世では何を幸いだというのでしょうか。いろいろあります。でそれを否定する必要はありません。しかし本当の幸いは罪が許されることにあると聖書は語るのです。罪が覆い隠されること、罪があるとみなされないことにあると聖書は語ります。逆に言えば、私たちが幸いでない原因は私の罪にあるということです。私たちは通常はそうは考えません。不幸の原因は自分の外にあると思っています。環境のせい、政治のせい、あるいはあの人のせいだと考えます。それもないとは言えないでしょう。しかしそれだけではありません。より根本的には私の罪の問題があります。そこに不幸の原因があります。ですからその罪が許され覆われた時に不幸が幸いに変えられるのです。罪の許しこそが幸いだと聖書は語るのです。ではこの幸いは誰に与えられるのでしょうか、またどのように与えられるのでしょうか。パウロはここで問いかけています。ではこの幸いは割礼を受けた者だけに与えられるのですか、それとも割礼のない者にも及びますか、と。割礼を受けた者がユダヤ人です。割礼のない者が異邦人です。まず割礼とは一体何なのでしょうか。それは男性の性器の皮を切る行為です。ユダヤ人の男子は生後8日のちに 割礼を受けるということが立法で定められていました。そしてユダヤ人はこの割礼によって自分たちが神様に選ばれた特別な神の民であるということを確認したのです。割礼はそのような特別な神の祝福に預かっている印でありました。またもし多民族の人がユダヤ教に改宗する場合にも割礼が要求されました。割礼はまさに神の民の印として重視されていたのです。割礼は神の律法に規定されていたものですが、それが特に重視されるようになったのはバビロン捕囚以降だと言えます。ユダヤ人は国を失い、都エルサレムを失い、そして何よりエルサレム神殿を失いました。異教の地でもはや神殿祭儀を行うことができない彼らは、自分たちの信仰を守るために御言葉を何より重視しました。そして神の民としてのユダヤ人というものを保つために、安息日厳守と割礼をより重視するようになったのです。ユダヤ人たちは無割礼のものは不浄かつ不潔とみなすようになります。回収者も律法遵守を約束するとともに割礼を受けるということが求められました。パウロの時代のユダヤ教も同じように割礼を重視していました。そして神から義と認められるための手段として割礼が考えられていたのです。割礼さえあれば神の刑罰を免れると考えられていました。つまりパウロの時代のユダヤ教では、先ほどありました詩編の32編1節2節において宣言されている幸いの賛美はユダヤ人にのみ当てはまると考えていました。割礼を受けた者だけがこの幸いに預かれると主張されていたのです。それゆえパウロはここで割礼の問題を取り上げています。罪の許しの幸いは割礼を受けたユダヤ人だけに与えられるのか、それとも割礼のない者にも及ぶのかということです。その問いに対してパウロは9節後半でこう答えています。私たちは言います、アブラハムの信仰が義と認められたのです。パウロはここで再び創世記15章6節を示します。アブラハムの義人に目を留めよというの言うのです。アブラハムはイスラエルの族長、信仰の父として崇められていた人です。その彼の義人に目を留めよというのです。ではアブラハムはどのようにして神に義と認められたのでしょうか。どのような状態において神に義と認められたのでしょうか。パウロは10節で問いかけています。どのようにしてそう認められたのでしょうか。割礼を受けてからですか、それとも割礼を受ける前ですか。アブラハムが義とされた御言葉の記事は、先週も学びましたように創世記第15章に記されています。では彼が割礼を受けた記事はどこにあるのでしょうか。それは創世記の17章にあります。15章でアブラハムがその信仰によって義と認められたとき、彼には子供がありませんでした。しかし16章で彼は女奴隷ハガルによって息子イシュマエルが与えられます。16章の16節によると、アブラハムはその時86歳でありました。そして17章に割礼の記事があります。それは彼が 99歳の時というふうに記されています。まあ、そう考えますと、アブラハムの割礼は、彼が義と認められた後、少なくとも14年後ということになります。まあ、ユダヤ教の公認の年代記によれば、アブラハムの割礼は彼が義とみなされた29年後であるという記述もあるそうです。パウロは詩編32編が歌う罪の許しの幸いを創世記15章6節によって解釈するように示しました。アブラハムが信仰によって義と認められたとする記事です。この時アブラハムはまだ割礼を受けていませんでした。割礼を受けたのは少なくともその14年後です。無割礼の時にアブラハムはその信仰によって義と認められたのです。罪を許され、神の前に義なるものとして受け入れられました。もしアブラハムが割礼を受けた後で義と認められたとしたならば、ユダヤ人たちはそれを根拠に義とされるためには割礼が決定的に重要であると主張したことでしょう。義人のためには割礼が絶対に必要だと主張したでありましょう。しかしそうではないのです。アブラハムが義と罪を許され、義と認められたのは彼が割礼を受ける前でした。つまり割礼は義とみなされる要因ではないのです。罪の許しの条件ではないのです。割礼はアブラハムの義人とは関係がありません。信仰による義人は割礼にも無割礼にも依存してはいないのです。パウロは10節で述べています。どうして、どのようにしてそう認められたのでしょうか。割礼を受けてからですか。それとも割礼を受ける前ですか。割礼を受けてからではなく、割礼を受ける前のことです。こうして割礼が義人の条件ではないということが明らかになりました。しかしこれで全ての問題が解決したわけではありません。では割礼とは何なのかという問題が残ります。罪の許しと割礼が無関係であるならば、義人と割礼が無関係であるならば、なぜ神様はアブラハムに割礼を命じたのでしょうか。パウロは11節でこのことを論じています。11節にこうあります。アブラハムは割礼を受ける前に信仰によって義とされた証として割礼の印を受けたのです。こうして彼は割礼のないままに信じるすべての人の父となり、彼らも義と認められました。確かに割礼と義人とは関係がありません。信仰によってアブラハムが義と認められたことと割礼には関係がありません。では割礼と信仰は無関係なのでしょうか。パウロはここで関係があるというのです。割礼は義人とは関係がないが、信仰とは関係があるというのです。それはどういうことでしょうか。それが11節で述べられていることです。パウロはここで、アブラハムは割礼を受ける前に信仰によって義とされた証として割礼の印を受けたのですと述べています。少し分かりにくい文章ですので丁寧に分析してみます。アブラハムは割礼を受ける前に義とされました。それが創世記15章6節です。パウロはその証として割礼の印を受けたというふうに続けています。 で、ここに印という言葉があります。これは見えない事柄を見えるものによって指し示すものです。見えない内容を見えるものによって指し示す手段が印です。割礼はそのような外的印でした。ユダヤ人の体に傷つけられた割礼による外的傷跡が何かを指し示している。指し示している内容がアブラハムに割礼を命じた神様の言葉の中で明らかにされています。それが創世記の17章の9節以下にあります。少し長いですが、9節から13節までを読みます。神はまたアブラハムに言われた。だからあなたも私の契約を守りなさい。あなたの後に続く子孫も、あなたたち及びあなたの後に続く子孫と私との間で守るべき契約はこれである。すなわち、あなたたちの男子はすべて割礼を受ける。包皮の部分を切り取りなさい。これが私とあなたたちとの間の契約の印となる。いつの時代でもあなたたちの男子はすべて直系の子孫はもちろんのこと、家で生まれた奴隷も外国から買い取った奴隷で、あなたの子孫でない者も皆生まれてから8日目に割礼を受けなければならない。あなたの家で生まれた奴隷も買い取った奴隷も必ず割礼を受けなければならない。それによって私の契約はあなたの体に記されて永遠の契約となる。お分かりのように、割礼は契約の印でありました。神様とアブラハム及びその子孫との間の契約の印です。で、その契約の内容は何かといえば、その17章の前半に記されているわけですけれども、あなたをますます増やす、あなたを多くの国民の父とするという約束です。そのような契約関係を神様がアブラハム及びその子孫と結ばれました。私はあなたとの間に、また後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とすると主は言われました。私はとあるように、神様が主体的に契約を結ばれました。それによって契約関係が生まれました。それが印の内容です。印は割礼の傷跡です。そしてその印が指し示しているのが神様との契約関係なのです。ではその契約関係によって一体何が実現したのでしょうか。パウロはここで、それは信仰による義人によって実現したと語るのです。行いによって実現したのではありません。恵みによって、信仰によって実現したのです。さらにパウロはここで、信仰によって義とされた証として割礼の印を受けたと述べています。割礼は印です。しかしそれは信仰によって義とされた証でありました。で、ここで証と訳されている言葉は証印という言葉です。証印です。まあ印章ですね。まあ、文章や品物が本物であるということを証しする証印です。同時にその所有者を明らかにすることもあります。割礼は証印なのです。まあ、こう言えばわかりやすいかもしれません。契約書があります。それが有効になるのはそこに実印が押された時です。その印象はその契約書、証書の内容を認め、それを証明するものです。それが割礼なのです。割礼は証印として、 神様とアブラハムの契約関係を保証するものです。でさらにパウロが言っているのは、アブラハムが信仰によって義とされたことの証印だということです。割礼がアブラハムに義の身分を与えたのではありません。義とされたことの外的な目に見える証印が割礼でした。パウロはその義人は信仰による義人だと確信していました。ですから割礼はアブラハムが信仰によって義とされたことの証印だというのです。割礼が何かを作り出したのではありません。割礼によって神様とのアブラハムの契約、義人が作り出されたのではありません。義人は先に起こりました。先に契約関係は成立しました。それを保証しているのが割礼なのです。ですから割礼によって救われるのではありません。割礼はいわば救いを確証するものなのです。アブラハムは無割礼の時に義と認められました。それゆえパウロは11節の後半でこう述べています。こうして彼は割礼のないままに信じるすべての人の父となり、彼らも義と認められました。神様はアブラハムが無割礼の時に義とされました。それゆえアブラハムは無割礼の状態で神を信じるすべての人々の父であると言えます。私たちも信仰によって義と認められました。ですからアブラハムは私たちの父でもあるということができます。最初に述べましたように、ユダヤ人にとって割礼というのは非常に重要なものでした。おそらく今日もそうでしょう。ですのでパウロはやや丁寧にここで割礼のことを取り上げています。この割礼のことを詳しく見てきましたが、もしかすればこれは私たちと何の関係があるのかというふうに感じられた方もいるかもしれません。これはユダヤ人の問題ではないか、私たちにはあまり関係がないのではないかというふうに感じた方もいるかもしれません。しかし実はこの議論は私たちキリスト者と深い関係があります。なぜならばこの割礼が新約時代の洗礼に結びつくからです。カルバンは仲介者の中でこう述べています。すなわち我々は割礼の代わりに神によって定められた一つの印を持っている。それゆえバプテスマのあるところ、そこにはもはや割礼の用は何一つとして残っていない。カルバンが述べているように、旧約時代の割礼の代わりに神が新約時代に定められたものが洗礼なのです。割礼には印と印によって示されている内容がありました。印は割礼による体の傷跡、そして印によって示されているのは神様との契約関係、または信仰による義人でありました。同じように洗礼にも印と印によって示されている内容があります。印は水と水による洗いです。では印によって示されている内容とは一体何なのでしょうか。朝の礼拝で講読しているウェストミンスターの小距離問答が何と書いているか見てみようと思いますが、問いの94です。お持ちであれば見てください。問いの94、問い94、洗礼とは何ですか。答え、洗礼とは父と子と聖霊の御名による水の洗いが 私たちがキリストに接ぎ木されること、恵みの契約の恩恵に預かること、また主のものになるという私たちの約束を表示し承認する霊典です。水と水の洗いによって示されているのは、私たちがキリストに接ぎ木されること、恵みの契約の恩恵に預かること、また主のものになるという私たちの約束です。水というのは、洗い流すものですので、罪が洗われて罪が許され、キリストの命に接ぎ木されます。さらに恵みの契約の恩恵に預かります。それが洗礼の水と水の洗いによって指し示されています。しかし、ただ指し示されて終わりではありません。割礼は証印だと語りました。内容を保証する印証印鑑だと語りました。洗礼も同じです。小教理でもですね、そこには表示し証印する聖霊典ですと書かれています。表示するだけではありません。証印する聖霊典です。洗礼は指し示された罪の許しとキリストの命に結ばれていることと恵みの契約の中にあるということを証印する、つまり保証するものなのです。印自体よりも印が指し示す内容が大切です。洗礼は私が罪の許しを受けていること、私がキリストの命に結ばれていること、私が神様との契約関係にあるということを保証するものなのです。洗礼を受けたキリスト者はその保証の中に生きることができるのです。最後にパウロは11節で、アブラハムは無割礼の者たちの父であると語りました。しかし12節ではですね、割礼を受けた者の父でもあるというふうに語っています。12節にはこうあります。さらにまた彼は割礼を受けた者の父、すなわち単に割礼を受けているだけでなく、私たちの父アブラハムが割礼以前に持っていた信仰の模範に従う人々の父ともなったのです。アブラハムは割礼を受けた者の父です。しかしパウロはここで割礼を受けた者がすべてアブラハムの子だとは言っていません。十二節のすなわち以下には、単に割礼を受けているだけでなく、私たちの父アブラハムが割礼以前に持っていた信仰の模範に従う人々の父ともなったのですとあります。つまりパウロは、本当にアブラハムを父とする者は割礼に基づいて生きるだけでなく、アブラハムの信仰の模範に従って生きなければならないというのです。すなわち、11節の後半と合わせて考えれば、アブラハムの信仰に従って生きるならば、割礼の有無は関係なくアブラハムを父とすることができるのです。ではアブラハムの信仰の模範に従うとは一体どういうことなのでしょうか。12節の信仰の模範に従う、ここを直訳すれば、信仰の足跡を歩む、信仰の足跡を歩むとなります。深い雪の中を歩むことを考えれば分かりやすいかもしれません。深い雪の中を確実に歩むためには、先に歩んだ人の足跡を見て、そこを同じように踏んでいきます。同じ歩調で、同じ歩幅で、 同じ歩き方をする、それが必要だとパウロは言うのです。そしてそのように習うのは、12節にあるようにアブラハムが割礼以前に持っていた信仰です。アブラハムが割礼以前に持っていた信仰です。習うべき対象である人が人によってバラバラであれば、ついていく人の足跡もバラバラになります。私たちはアブラハムが割礼以前に持っていた信仰に習うのです。それが創世記の15章の6節です。見える現実とは大きく矛盾する神様の祝福の約束をアブラハムは聞きました。あなたの子孫は星のように多くなると聞きました。その時アブラハムは、ただそれが神の御言葉であるがゆえに信じました。それが彼の義と認められたのです。私たちも最後はそれしかないのです。神の約束を信じるかどうかです。目に見える保証はありません。保証の約束はあります。御言葉の約束、そして洗礼や聖餐式による祝福の約束です。しかし見える保証があるわけではありません。最後は神の言葉を信じるか、本当に神様に信頼するかです。そして主を信じ信頼する者が義と認められるのです。人間が救われる道はここしかないと聖書は語ります。ユダヤ人と異邦人の区別もありません。救われるのはイエス・キリストを救い主と信じるものです。イエス・キリストを使わされた神様に信頼するものです。そして神に信頼する者は決して失望に終わることはない。それが私たちに与えられている約束であります。祈ります。神様、御言葉を共に聞くことができましてありがとうございます。アブラハムの信仰に習うように、その歩んだ足跡を同じように踏んで歩んでいくようにと、あなたは私たちに教えてくださいました。私たちは迷いやすく弱く、違う道を歩もうとしたり、違う歩み方をしようとしたり、またそのことで自らを苦しめたり、周りを混乱させたりしてしまうような愚かな者たちです。しかしあなたは私たちに習うべき模範をはっきりと示してくださいました。御言葉を信じ神様に信頼する道です。それに歩む者が幸いであると聖書は約束しています。どうか私たちがその幸いな道をしっかり歩んでいくことができますように、助け合いながら歩んでいくことができますように、お導きをお与えください。主の御名によって祈ります。アーメン。